皆さんおはようございます。 FM ハイナビゲーターの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は、仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は丸紅静岡支店長の竹内幸喜さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。竹内です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではお話を伺う前に、丸紅静岡支店長の竹内幸喜さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。竹内幸喜さんは昭和31年のお生まれで、広島市のご出身です。同志社大学機械工学部をご卒業後、昭和54年、大手総合商社の丸紅に入社、産業機械部部長、生活環境機械部部長などを歴任され、今年4月、静岡支店長に就任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、竹内さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。
そう、
最初からおかしなことを聞くんですけれど、竹内幸喜さん、幸喜というのは広く強いという幸喜ですね。
はい、そうです。
広田幸喜っていう偉い人がおりましたね。
親父からですね、そういう名前の由来だと聞きましたが、本人は全くそういうのと違ってて名前負けしてるっていうので、非常に恥ずかしい思いをしています。いい、ね、
そんなことないと思いますけど、竹内さんは昭和31年の生まれ。
そうです。
というと戦争終わってもう10年余り経って、もはや戦後ではないっていう経済白書が出た頃にお生まれになったってことでしょうかね。
そうですね。もう町の中っていうのは多分原爆の残りっていうのはほとんどなかったと思うんですが、ただ町自体はやっぱり戦後復興という形で、貧しいのが今からこう発展していこうという形で一生懸命やってた時代だと思います。
修道中学校、それから修道高等学校と、これ私学ですね、名門ですよね、広島の。
私立で、先輩たちにはですね、勉強もできて、またスポーツで活躍された方が多くおられるので、その時代名門であったと思います。
で、出来がいいからそこへ行ったと、こういうことでしょうか。
いやいや、私の場合はもう小学校の時に勉強してなくて、ギリギリ滑り込んだんですが、たまたまいい先生たちにも出会って、水泳をやったりとかしてですね、とってもいい中学高校時代を過ごすことができましたですね。
今拝見するとやっぱりスポーツマンっていうような印象がね、非常にしますよね、はい、爽やかな感じで、
何で
も多分スポーツやるんじゃないかっていう感じがするんですけれども、で、高校を出て京都の同志社大学機械工学ということですね、
はい、そうです。
で、機械工学を目指したっていうのは、なんか動機ってきっかけってのはあるんですか。
高校時代に受験コース、文化系か理科系かという単純なじゃんけんぽんみたいなところで、算数、数学ですね、そちらの方が好きだったので、理科系進んでたと、その流れで、工学部に進んだという形ですね。
機械工学って言っても範囲が非常に広いんですね。なんか専攻って言いますかね、そのあるんです、それともトータルとして機械工学系をずっとやるっていうふうなことになるんでしょうか。
通常の大学と同様に1年2年は一般教養やりながら、3年4年と専門に行きましたが、工学部の中でも材料力学の方を主に、研究しましたですね。
あ、材料素材です
か。はい、そうです。
そうですか、
はい、
それで大学時代はですね、なんか特別に入れ込んだとかですね、もっと勉強ばっかりしてたんですかね。
ちょっとあれなんですが、勉強はほとんどせずにですね、大学入学しますとですね、ラグビー部というのがありまして、体育会のラグビー部、そちらの方の門を叩いて入りましたんで、ほとんど学校に行けずじまいで、ようやく卒業したというのが実態でございます。勉強したなどとは言えないような状態でしたですね。
しかし 同志社のラグビーっていうのは全国的に有名じゃないですか。
当時有名だったので、まあ、ちょっと入ってみようかと冗談のつもりで入ったんですが、まあ、なんとか4年間クリアできてですね、よかったと思います。
やっぱりその全国大会とかいろんな大学のリーグとかですね、そういうのに やられたんですか。
大学4年の時には準決勝まで進むことができてですね、そこで残念な結果にはなったんですが、翌年以降の後輩たちにその同志社の伝統とかね、つなぐことができてよかったなと思います。自分のいい思い出の一つです。
学生時代のそういう、クラブ活動の、ね、仲間っていうのは一生忘れられないっていうか離れられない仲間なんでしょうね。
その通りですね。本当に苦しい時代一緒に過ごしたっていうのは何者にも代え難い仲間っていう形ですね。
よく陰で泣いてたとか監督の悪口を言ってたとかいろんなことが
、いろんなことございます、はい、
そうですか、
はい、
でもそれがまたね、古き良き時代の思い出って言いますかね、一生体についてると。
その通りですね。
そういうようなことなんでしょうか、はい。それで大学を卒業されて、なんか戸籍調べみたいでごめんなさいね丸紅に入られたということですけれども、はい、どういうきっかけなんですか。
大きく言うと2つあると思いますね。1つは先輩たちがラグビー部の先輩たちがですね、一部その丸紅に入ってて頑張ってたと。当時丸紅はラグビー部を強くしていこうと、人事部を中心にしながらやっていこうという中で、優秀な選手、頑張る選手がいれば集めようという、そういう気概があった時代だったということが一つと、二つ目は総合商社といえですね、やっぱり技術系の学生を集めてと。ですから文化系、会話ができる、外国語ができるというだけじゃなくてですね、やっぱり技術の分かる人間を集めて、そういうメーカーさんだとか新しい技術を発見していくと、そういう商売をクリエイトしていくという、そういう人間を欲しがってた時代だと思います。そういったところにたまたまいたということで、幸運にも入れたんだと私は思ってます。
入られてすぐに一つの仕事をやるんじゃなくて、いろんな仕事をやらされるんでしょう、ああいうところは。
そうですね、商社というと営業だと思うんですが、その前にですね、やはり数字のことが分からなければ商売にはならないというところで、営業をサポートするような数字の部隊と、あとはそのあとですね、商売全体を理解するような、商社の商売がどんな形になっているのかというのが分かるような総括という部隊にですね、入って5年間、就業させていただきました。
一種研修期間みたいなもん、
そうですね。で、実態はですね、ラグビーの試合出て頑張らなきゃいけないっていうのもあってですね、そういうスタッフ部門に入れていただいたっていう説もありますが、まあ、いずれにせよ6年目から営業部隊にぶち込まれてですね、そこからは本当に大変な時代でしたです
ね。いや、商社マンにね、
はい、
そうですね、いうことでしょう。その前はラグビー部員だった
そういう理解の仕方で大きく間違ってないと思いますですね。
爽やか談話室は丸紅静岡支店長の竹内幸喜さんをお招きしております。
竹内さん、その後、産業機械部っていうところに入られたというふうなことなんですけれども、産業機械部って言ってもちょっと聞いててピンとこないんですけどね、例えばどんなふうなものなんでしょうか。
そうですね、名前のごとく産業機械全般の機械ということなんですが、私がいたところは主に2つありまして、1つはですね、海外の機械で、特にグラビアの印刷機械ですね、月刊誌、女性誌などを印刷するようなそういった印刷機械だとか、あとは半導体用のですね、洗浄機だとか、そんなものを扱ってる部隊ですね。それが1つと、もう1つはですね、国内の大手製紙会社さん向けにっていう形で、製紙機械、ペーパーマシンですね、そういったものを海外からやはり輸入してくるような、そういう商売をしている部隊でございましたです。
なるほどね。そうすると海外へもしょっちゅう飛び回って歩いてたという。
そうですね、お客様が機械の出荷立ち会いという形で出荷する前に見たいとおっしゃられますので、その時には担当と一緒にですね、向こうへ出向いていって、ちゃんと機械ができているかどうかと、そういった確認も我々の仕事の一つでしたですね。
だから大変ですよね、はい、その観光地とかその賑やかなところっていうところじゃないでしょ。
そうですね、
どちらかといえば
やはりお客さんは技術的な専門的なことを話されますし、またそれを外国に変えてですね、プロの技術者と話するわけですから、あまりいい加減な通訳はできないというので緊張感を持ってやってたのが懐かしいですね。
ラスベガスとか ぱりとかそういうところがちょっと、ええ、
そういうのもあの後半の部であったかもしれないですけどよく覚えておりません
それで以降ずっとその産業機械部って名前は一部なんか環境云々っていうふうに変わったところもあるようで時代の流れの中であるようですけれども、平成11年に産業機械部の産業システム課の課長さんになられた、
はい、
まあ、この辺になるとその機械システムっていうかその生産システムそのものを一括して、まあ、受注してそれをいろんなアレンジしたりなんかいろんな担当者にその分担させるとかそういう役割をするんですか。
そうですね、やはり先ほどお話したような機械だけじゃなくて機械を設置するためのですね運搬だとか製付け作業、あとスタートアップさせるための外人のアレンジだとかですね、そういったようなことも全て含めてですねお客さんから請け負って最後までやっていくと、うんうん、で立ち上がった機械についてやはりずっと面倒を見なきゃいけない、これアフターサービスですね、そういったものもできるような体制を我々で作っていくと、そういった形で、まあ、システム化というの名前になっております。
うん、そういうような経歴を伺っていると非常にもううまくですね全て順調にいってたようですけど、言っていいかどうか分かりませんけど失敗とかしまったと思うようなことってはないんですか。
ございますね、アメリカから機械を輸入してきた時にですねお客さんとの仕様でほぼこれでいけるだろうという形でやってきたんですが、最後の爪のところであまり良くなくてですね大きな大きなクランクシャフトが折れたりとかっていう形で非常に大きなクレームになったこともあります。ただそれもですね当時怖かったですけど逃げずにですねお化けみたいなアメリカの外人とですね顔を真っ赤にしているお客さんの間に入りながらですね必死でやってると、まあ、なんとなく気も通じながらですね一気にやろうじゃなくて一つ一つ絡んでる糸をほぐしていくっていうことでやっていけばまあなんとかなるのかなと、そういうえらく恥をかいた時代っていうのを、まあ、自分 の, そのいい経験になったんじゃないかと思ってます。
うん、どうしてのラグビー魂っていうものが役に立ったっていうところですかね
まあ、ただし当時はやっぱり怖かったですね、英語がそんなに喋れるわけでもないし技術もわからない中で必死でしたですね。はい、
まあ、そうやってビジネスマンって言いますかね、はい、商社マンっていうのは鍛えられていくんでしょうけれども ね、
そうだと思います。
その後環境産業機械部の部長代理、それから平成15年には産業機械部の副部長、それから平成入って部長さんになるというふうなことで、やっぱりずっと一筋にその道は歩まれて、まあ、商社マンっていうのは、まあ、大体そういうふうに専門特化している部分が多いんでしょうけれども、他の仕事をやってみたいって気持ちはなかったんですか。
そうですね、当時はやってる仕事が面白かったということと、自分自身の経験からするとですね、まあ、印刷機械を輸入したりとか半導体、そしてペーパーマシンで、その後にバイオエタノールを作るプラントだとか、それなりに扱ってる商品が変わってたんで
多様化してきてるんですね。
それなりに面白かったんですが、ただ4月からですね静岡支店という形でこちらに来て一歩外に出てですね、機械だけではなく今化学品の材料などを見てですねやっていくと、ちょっと広い目で見てみるのもまた面白いなと今は感じております。
まさみさんはね、
はい、
製紙工場って大きな製紙工場、製紙機械っていうの見たことある？
ないです。
それ凄まじいですよ、大きくて新聞のペーパーのロールなんていうのは巨大なもんですよね。
そうです
ね、そうなんですか。
ものすごく大きな工場の中にそれいくつもあってね、
う
なりを上げてその製造してるわけね。私は何回も見ましたけれどもね、はい、いやこれが不具合になったら新聞止まっちゃうんだろうな、
うん、
な
んて
思いましたけどね。で、まあ、その後バイオエタノールなんかも手がけた
り、ね、はい、そうですね、
これはまあ時代の変化というようなことなんでしょうけれども、はい、しかしやっぱり機械設備っていうのは日進月歩なんでしょ、
う
ん、
そうですね、やっぱり技術っていうのは本当にどんどんどんどん開発されて、これでもう最高かなと思った瞬間にまた次の競争メーカーがやってくると、まあ、それにやっぱり負けないように日本の技術って本当に頑張ってほしいなと思いますですね。
現在の日本のね、まあ、製紙っていうそのものが、まあ、必ずしもものすごく高度成長っていうのの時代はねじゃなくなってる、まあ、しかし多様化している中でバイオエタノールなんかもそうですけども、まあ、いろいろなその分野にこう広がっていってますよね、
はい、
そのためには勉強みたいなものも必要なんですよね。
そうですね、やはり商社マンという形でいうと、そのどちらの業界がこれから伸びていくのか、 その辺をですね、やっぱり一生懸命勉強しないとですね、お客さんだとかメーカーさんですね、やっぱりリードしていくっていうか、両方からニーズをですね、まとめていくっていうことはできないと思いますですね。
なるほどね。まあ商社っていうのはね、世界で多分独特のね、そのビジネスのやり方、ノウハウを持っているというふうなことで、あまり総合商社みたいなものは外国にはないんだそうですね。
そうですね、はい、
日本独自のシステムだそうです、
ね、日本と、韓国とかタイあたりであればですね、ある程度あるかもしれないですけど、でもこんな総合商社で規模の大きいっていうのは日本だけだと思います。
そうらしいですね、はい、で一時総合商社の役割はどの頃なんていうふうなことを言ったことありましたけど、むしろ逆に今日のようにね、社会あるいは産業システムが複雑化してくると、そういう総合商社の役割っていうのも逆に重要になってくるのかもしれませんね。
そうですね、自分たちの役割っていうのを固定せずに、その時代時代でですね、何が我々に求められているのか、我々が何をすればお客さんですね、市場に満足いただけるのかと、その辺をやっぱり必死で考えていくと。で、自分たちのやり方を固定しないっていうことですね、考え方だとかね、それがやっぱり大事だと思います。
まあ、コンサルタント業務とか、あるいは代理業務とかですね、さまざまな交渉とか、そういうものを一気に引き受けると、こういうことになるわけでしょ
う。そうですね、商売の始めの時には、これが商売になるかどうか別にしても、お客様の悩みを受けると、そういった中で結果的に商売につながるっていうことは結構多いですね。
はい、FM ハイ爽やか談話室、丸紅静岡支店長の竹内幸喜さんにお話を伺っています。
まあ、竹内さん、そういう中でですね、はい、まあ、ビジネスの第一線でですね、まあ、世界的に活躍された。で、まあ、最近では開発途上国でも製紙っていうのはひどくその進んでるって言いますかね、どういう国あたりが盛んになってるんですか。
そうですね、非常に増えてるっていうことで言うと中国ですね、これは言うまでもないんですが、あとタイとかベトナムあたり、このあたりがやはり文化のその発展とともにですね、個人一人当たりの紙の消費量っていうのは増えてくるというようなことですね。それとこういった地域でいい紙を作れば、先進国、まあ、いわば日本だとか中国に対してのですね、輸出もできるっていう形で、そういったいい紙を作りたいっていう欲求もそれらの国で出てきています。
まあ、一時その IT 技術って言いますかね、はい、新しいメディアが出てきて、通信関係とかですね、さまざまなもの、ペーパーレスの時代が来るんじゃないかなんて言われたけど、全然そんなことありませんね。
そうですね、日本は年間約3000万トンの紙を生産してますけど、これは全く減っていないですね。逆に人数が減ってるとか、そういうことを考えるとですね、一人当たりの紙の使用量っていうのは若干でも増えてるんじゃないかと思いますですね。
まあ、ある種の文化の度合いって言いますかね、そういうものを示すバロメーターになっている。
そうですね、はい、コミュニケーションするのにやはり紙で、意思を伝えるっていうのはとっても分かりやすい大事な部分というのは僕はあるんじゃないかなと思いますですね。
私は個人的にもそのパソコンを使って、ね、いろんなのを読んだりですね、調べたりなんかもするんですけど、はい、やっぱり活字って言いますか、紙に書いた活字っていうものを見ないとですね、落ち着かないし、なんか変な言い方ですけど、本物の知識じゃないんじゃないかって時々思うことがあるんですよね。これはまあ年寄りのね、その国語とかもしれませんけど、まさみさんあたりはどう
ですか。私もそうですね、やっぱり手元にあった方がいいですね。こう見て終わってしまうのよりも残っていた方が後になって見返すことができるし、やっぱり必需品ですね、はい。
インターネットもね、パソコンも私もやってるんですけど、どっちかというと一過性なんですよね、通り過ぎちゃうんですよ、頭の
中を通り過ぎ、
ね、紙っていうのは残るじゃないですか。
そうですね、
で特に本とか雑誌なんてね、これを整理術なんてね、たくさん溜まりすぎちゃって、私なんかも溜まりすぎちゃっていつも困っちゃってね、みんなから白い目で見られてるんですけどね、でも捨てられないんですよ ね、
そうですね、
自分が読んだ思いとかね、人と喋ったのをメモしたのとかね、そういうのを捨てられない、まあこれも古いからそういうふうに感じるのかもしれませんけどね、そういうところは人間にとってあるのかなとも思いますけどね、
そうですね、あると思いますね。
ところで今年、はい、静岡支店の支店長になったということでありますけど、はい、自分で手を挙げたとかですね、ぜひ静岡行きたいとかそういうことはないでしょうね。
突然の指名で驚きましたが、静岡っていうのはですね、私の先輩もすでに働いておられたということとか、いろんな方から伺っても、もう気候も風土もいいし、食べ物もおいしいと、でお酒もおいしいというような形でですね、不安は全くなく来ましたですね、予想通りのところで本当にハッピーな会社生活を送らせてもらってると思ってます。
で静岡支店のね、支店長を目でられて、ハッピーだったというふうなことですけれども、どうなんでしょう、第一感としては。今まで多分静岡、富士とかそういうところに来たと思うんですよね、島田とかいろんなところへ。だけど静岡市に居住するということの第一感というのは、感じというのはどんなふうなもの。
第一感というのは印象という、そうですね、単身赴任今回したんですけど、街がですね、非常に綺麗というんですかね、あと車が走ってる時、私はよく歩くんですが、車のクラクションをですね、こちらに来て聞いたことが、ほとんどないという形ですね。私がたまたまなのか、最近いろいろと注意してみてもですね、ほとんど聞かないですね。で街中歩いてると、また車はよく止まってくれてですね、私が歩くのを待っててくれると。なんか非常にドライバーの方のですね、マナーっていうのはとってもいいと思いますね。東京とかでは考えられない、そういう感じがいたします。
そういう感じする。
いやでも確かにクラクションは
鳴らさないね。
そうですね、
私はもう何年もクラクションなんて鳴らしたことない。クラクションの鳴らし方はね、わからないことはない、そこを押せばいいんだけど、押した記憶はないね。確かにな、
ね、はい、
鳴らす必要がないんじゃないかというふうに思いますけどね、なるほどね。そんなこと言われたのは初めてだもんで、私もちょっとびっくりしちゃったんですけれども、
ね、
ただ自転車のマナーはあんまり良くないでしょ。
そうですね、雨の日なんか歩いてるとですね、後ろから突然やってきてですね、本当に危ないなと。で彼ら傘を差してですね、携帯電話だから、自分でこけても危ないんじゃないかなと思いますけど ね、
そうですね、
気をつけてもらった方がいいと思います。
高校生中学生にはいろいろ指導をしているようですけどね。
そうですか、
やっぱり若さの至るところですからね、しがらしむところでなかなか言うこと聞かないように、ビャーンってそばを通り抜けられると本当にドッキリこうしますよね。
そうですね、
ところで先ほど単身赴任というふうなことでありますけれども、仕事が忙しいからあんまり遊び、そういうふうなね、もうできないかもしれませんけど、炊事洗濯掃除なんていうのはどうなんですか。
今単身者用のですね、マンションに住んでるんですけど、あまり汚くならない程度とかですね、あと朝食は自分で、簡単なものを作ったりとかしてます。夜は会食が多いのであまり作ることもないんですけど、会食がない場合はやはり何かですね、適当に見繕って自分でやってると、家内のありがたみが分かってる、しみじみと分かってる今日この頃です。
洗濯とか、
そう、洗濯機もついてますんで、2日に1回ぐらいですね、洗濯をしてますね。
ところで大変ね、スポーツマンだし見てて爽やかっていうような感じはするんですけども、座右の銘、ありきたりですけど、モットーみたいなものを何かお持ちですか。いろいろあるんでしょうけど、
そんなかっこいいものではないと思うんですが、自分としては継続は、継続するはというんですかね、継続は力なりということをいつも思います。いろんな大変なこととか困難なことあっても、やはりそれをコツコツとですね、毎日続けるっていうのは1年にしてみるとですね、結構な力になっているというようなことがあると思うんで、やはり毎日続けられるというのはやはり一つの力じゃないかなと思いますですね。
本質は真面目なんですよね。
そうですね、
ところでスポーツですね、
はい、
ラグビーをやっておられたということですけど、現在は何か入れ込むっていう時間はないと思いますけど、とりあえず何かやってることありますか。
そうですね、どちらかというと体を動かすのが好きなので、筋力トレーニングですね、腹筋をやったりとか腕立て伏せ、時には駿府公園あたりをこう軽くジョギングをしたりとか、そんなことは今でもこちらに来てですね、やってますですね。
筋トレなんかもやるんですか。
そうですね、はい。
ゴルフなんかはですね、
はい、
どうなんですか。
ゴルフですね、始めたのが遅くて、もう100が全く切れない状態でこちら静岡へ突入して、ある方にお会いしてワンポイントをいただいてですね、それで100が切れることが最近 1,2 度あったというので、今面白くてしょうがない時ですね。ぜひいろいろと上手な方を教えていただきたいなと思う
いや気持ちが強いですね。
感じとしてね、多分瞬く間に上手くなると思いますよ、うん、そういう雰囲気がありますよ ね、 うすね、はい、もう学生時代にラグビーで培った基礎体力があるでしょ、うん、その上に多分ね勘もいいと思いますし、うん、あっという間にねゴルフではね無敵かどうか分かりませんけれどもねあのすごくスキルフルになるんじゃないかっていうふうに思いますね。
いやそうだといいんですけど、全然ちょっとですね大変ですね今、はい、
その他テニスとかそういうものかどうなんですか。
いやそういったテニスはやってないですね、はい、
まあそんなに時間はないわね、そんないろいろやるほどの ね、はい、ところでグルメって言いますかね、はい、食べ物、まあ夜は会食が多いんでしょうけれども、おいしいものを食べるとかお酒とかそういうふうな、あるいはカラオケとかその辺はどうですか。
もう静岡でっていうと、もう来る前から楽しみにしてた生しらすですね、あと生桜エビあと黒はんぺんだと、その辺がですね美味しくて、どちらかというと和食が今は多いんですけど、そういったところを非常に楽しんで、で美味しいお酒もありますんで、その辺をですね仲間と語り合いながらいただくというのが、まあ、楽しみの一つですね。
丸辺先輩にもそういう人がいますからね。
そうですね、詳しい人が、いい先輩が多いんで非常に注意してやらなきゃいけないなと思ってます。
いやいや、ぜひそれはねやっぱり地域に溶け込まなきゃいけないわけですから。
いや、おっしゃられたです。
ぜひこれからもその辺をうまくやっていただきたいというふうに思いました、はい、それから静岡についてね、静岡っていうのは歴史と文化の奥行きはその広く深いっていうことはあるんですけれども、最近静岡空港っていう名前が出てきましたね、はい、これについて何か感ずるところとか、これからどうしたらいいかっていうようなことはありますか。世界を歩いた感じとして、
そうですね、生意気なことはちょっと言えないんですけど、長年皆さんのご苦労でですね、来年3月に開港するという形ですね。それで海外とのつながりもできる、これは人の流れができる、荷物の流れができる、そして文化も一緒に流れてくると思うんですね。でこの地静岡は富士山を抱え駿河湾、食べ物も美味しい、ゴルフ場もたくさんあると、素晴らしい自然とか環境に恵まれているということがありますので、ぜひですね静岡の皆さんはこの良さをですね県外の皆さん、もしくは海外の皆さんに知っていただくという形で、もっともっと PR していただきたいなと。逆に静岡の皆さんはこのいい土地からばかりずっといずにですね、また外へ出かけてってですね、この静岡はこんなにいいんだよという、そういう歩くセールスマンになるような、そんな形で皆さんがやると、いろんな流れが起きていいんじゃないかなと思います、
うん、ただ静岡の人っていうのはね、まあ、これ幕府の天領って言いますかね、大名がいなかったっていうところもあるもんですから、いや市民性としてですね保守的っていうか控えめっていうかね、自己発信がどっちかというと苦手っていうか、あんまりしたがらないんですよね。だから今 PR っておっしゃいましたけど、もうちょっと静岡人っていうのはその外へ向かって発信していってもいいんじゃないかっていう感じはしますけどね。
実に本当にそう思いますです。もったいないという感じをつくづく思いますですね。
住んでみて初めてね静岡のね良さが分かった。それまではね静岡っていうのは別にその単なる通過地点であってね、どうってことないんじゃないかと思ったけど、来てみたら全く違ったんだ、いいところだっていうことをよくお世辞かもしれませんけど言ってくれる人が多いですね。
いえいえ、本当にその通りだと思いますですね。
そうですか、はい、在任中いろんな仕事をおやりになると思いますけど、健康に留意されて頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は丸紅静岡支店長の竹内幸喜さんをお迎えしてお話を伺いました。竹内さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週9月28日は住谷不動産専務の河辺剛さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。